こちらは兵庫県神戸市からいただきました。49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
殿様バッタなどの大量発生による災害を公害と言います。公害、公害の公っていうのは虫偏に、皇帝陛下、天皇の脳、スメラギというふうな字を書きます。一度大量発生するとその地域のあらゆる農作物を食い荒らされます。古くは紀元前のヨーロッパや中国の三国志時代の文献に、バッタが大量発生したという、それに関する記載があったりで、日本でも江戸時代にイナゴが大量発生した旨の文献があったりと、有史以来災害の一つでもあります。さて、 COVID-19 が世界中に蔓延する少し前、東アフリカで砂漠飛びバッタが大量発生しました。空が真っ暗になるほどの大量のバッタが飛び交い、農作物を食い荒らします。一度公害が発生すると人の力ではなかなか収まらないのが現状で、今回は現地の降雨量が少なくなり、バッタにとって生息する環境が悪化したことが要因となり、2年の月日を経てようやく収束しました。バッタの収束が降雨量の影響だったのですが、大量発生するメカニズムも実は降雨量が大きく関係しています。そこで1970年代から国連の食糧農業機関が6週間先の降雨量を予測し、バッタの小規模発生の段階で増殖を抑える対策をしています。ただし今回のように対応が遅れると大規模発生につながってしまいます。バッタの大量発生、人によってはやはり自然災害の一種ですね、ということでいただきました。どうですか、普段からバッタをたくさん飼っている木田上さんですけど、バッタはお好きですか？
なんでですか、飼いませんよ、バッタ気持ち悪い。
気持ち悪い、バッタは普通じゃん別に。
いや、ちっちゃい、ほら芝生とかにあるちっちゃいバッタはいるけど、なんかでっかいバッタ気持ち悪くないですか？
ああ、少量バッタね。
ね、あれは可愛いと思う。
タイムボカンのドタバッタみたいなやつね。
うん、ああいうのちっちゃいのは可愛いと思うけど、なんかでっかい、なんか、まあ、バッタもいろんな種類いるじゃないですか。
まあ、殿様バッタですよ、大体はね。
ね、
ええ、お腹をちょっと押すと、こう、口からなんか茶色の液が出てくるじゃないですか。
樹
液みたいな。でもほら、殿様バッタの顔をよく見れば仮面ライダーに見えるじゃないですか。
そんなんだって見ないですもん。
だって仮面ライダーバッタだぜ、あれ。あれは。
そうでしょう
けど、ね。まあ、いや、そんな絵の具だ。仮面ライダーストロンガーはあれはカブトムシだと知ってるよって、そういうのありますけど。まあ、通常のバッタがいましてね、バッタって大体緑色してるじゃないですか。大体ね。なんですか、枯れ草色のもいますけどね。
で、
バッタとイナゴのね、なんかね、違いっていうのはね、ほとんどないんですよ。で、一緒と考えていいんですけど、その食い物の関係とかで緑色になったり、あんなに色になったりしてるという話もあるんだけど、一番の違いは、羽の長さなんですよ。羽。そこら辺にいるバッタは、こうバタバタバタって飛ぶけどさ、なんか10メーターぐらいしか飛ばないじゃん、大体。そんなに長距離飛ばないですよ、バッタって。ところがイナゴになると翼が長くなりましたね。そんだけ浮力が、あるいは揚力と言ってるのか分からないけど、それが担保できるようになってて、もう一気に長距離を飛べるようになるんですよ、これが。で、あとね、これは私聞いた話だから本当かどうか知らないですけど、バッタ、いわゆるバッタはお腹の中にいっぱい詰まってて、美味しいものが。なので佃煮にすると美味しいわけですよ。これが、イナゴはスカスカだって、もうだから、そう、飛ぶための方にエネルギー使っちゃうんで、なんか、だからよくね、その大量に発生したバッタを捕まえて全部佃煮にしちゃえばみんなそれで食い物になるじゃんっていう年寄りがいるんだけど、いや、その砂漠飛びバッタは佃煮にしても美味しくないらしいですよ。なんかそういうことだそうです。食べたことあります、イナゴの佃煮？
いやー、記憶にない。
あ、そうですか。私何回か食べたことありますけどね。エビみたいな味しますけどね。まあね、これは本当に殺虫剤でどうにかなるもんじゃないからね。もう数が違うから、 面積も、かといってこう火でね、火燃やしちゃったらこの山火事になったりするわけじゃん、なんかこう周り乾燥してて、昔あれ何年前ですかね、20年30年ぐらい前の吉永小百合主演の映画で北のゼロ年っていう映画がありまして、吉永小百合、豊川悦司あたりがこう出てたやつで、で北海道に移民した人たちが北海道に行くの村を作っていく、その苦労を描いた作品だったんですけど、最後確かそのバッタが大量発生して、せっかく育てた農作物を食い荒らすっていうんで、で、あれ、平田充かなんかが、自分の体に油を引っ掛けて、焼身自殺をしながら、イナゴの大群の中に飛び込んでいくってシーンが確かあったような気がするんですけどね。なんか、あれ、確かなんか、後で揉めなかったかな。なんか、そんなことをやったってもうどうしようもないのに、そんな何なんだとか、なんか議論を呼び起こしたような気がするんですよ。ちょっと私の勘違い
かもしれない
。当時ですか？はい、なんかちょっと勘違いかもしれない。まあまあ私がそう思ったのかもしれないです、見てて、別にこんなことしなくたってもうしょうがねえよって諦めろっていうふうに私なんかこう思ってしまったんですけど、見てて、まあでも本当諦められない状況なんでしょうね、その土地の人からすればね、せっかく育てた作物がそういうふうにイナゴに食い、みるみる食い荒らされていくっていうのはもう、見てらんないわけでしょう。で当然自分たちの食料もなくなるわけで、一歩間違うとこれが大飢饉の元になるわけですよ。だからこれは本当切実な問題で、で日本でも確かに何回か発生したことがあって、そのアフリカとかあっちの方で起きるような大規模なものはまだないけれど、沖縄のそのなんですか、どっかの島だとかでそこの作物が全部食い荒らされたとかっていうのは確かあったはずですよ、割と近年も。なのでこれはね、警戒しなきゃいけないんですけどね。まあ本当は突然そのうわっと増えるからね、ああいうものはね、その油断してたらあっという間に増えるっていう、で最初のうちはさ、まだちっちゃいバッタだから気づかないのね、その小バッタだからさ、それがあっという間に大人になっていく。でそんだけ大人になるってことは成長が早いってことは、そんだけ食うってことだから、やっぱ大変ですよ、本当にね、大変なことだと思います。ありがとうございました。さあそういうわけでございまして、今ねこの F スタからこの QIC はお送りしてるんですけど、状況によってはね、G スタからやるっていうこともあるですよ、今後。ただまあ基本ラジオが F スタで、ジェステレが G スタという分け方なんで、でまあいろいろやってるんですけど、しかし本当コンテンツだけは増えたね
確かに、
でさらにそれで生までやろうという
うい
うことでございまして、そしてこれは告知になりますが、4月の2日になるのかな、多分2日土曜日と思います、夜だと思います、夜桜です。昼間は昼間でいろいろ忙しいと思いますんで、夜桜になるだろうなと思ってるんですけど、これがえのきだ新右衛門とも桜を見る会というサブタイトルがついておりますが、多分 QIC の、収録なのか現地からの生配信なのか分かりませんが、まあ、ゲッツテレと共同制作という形で映像付きでやるんじゃないかなという気がしてるんですけど、ともかく大阪市内のどっか桜の綺麗なところで、やると、まあ、もちろん天気に左右されますんで、
そうですね、
雨降ったらもうどうしようもないんで室内になりますけど、別に公開放送とか公開番組っていう体ではないので、とりあえず場所だけはなんとなくアナウンス直前にすると思いますが、来たいやつはまあ来るか、まあ来ればぐらいな感じで、無理に来ていただかなくて結構です。 ええ、あんまり人数が多いのもちょっとあの具合が悪いんで、まあ静かにやりたいっていうのもありますんで、でただし来る場合は自分で飲み食いする分は自分で持ってくること、そしてえのきださんその他 FMC 月テレの皆さんに、少しずつ振る舞うことっていうこっち側からは何一つ振る舞いませんのでこれはぜひご覚悟いただきたいという、多分だからまたこれちょっと日程は桜の状況によってちょっと変化すると思いますんで、まだ確定ではないですので、確定するっていうかだんだんそのフィックスさせていく形になっていくと思いますが、だいたい4月2日前後そのあたり、まあ4月2日が一番狙い目というふうに今考えて準備を進めているところです。今のところ予定は特別ゲストに FMC 九州の木田上優子様をお招きすることになっています。
私かい。
もう あんたしか来ないの？これは。
いや知らないですね。
なんかね、はるな君がね、しおん姉さんともねお会いしてみたいってずっと言ってるような、なんか、姉さんも来るかな、わかんない、まあ、ともかく、まあ、だから平上優子さんも今のところほぼ確定だそうです。お楽しみにしていただきたいと思いますが、ということで、これがでもあれですよ、いろんな本当その日の、ね、当日のスケジュールによっては本当に小規模なものに変わる可能性がありますから、
そうです、ね、
前島車中来れませんとかってことがありますんで、もう何が起きるかわからないという、
わからない、
本当25日以降は本当大変ですよこれがそれであそこにいるのは FMC ジェステレだぜとかって、前島もいるぜとかになったら、こう維新勢が攻めてくるかもしれないですよそこで大乱闘
みたいな。
多分ね、武力でも圧倒してると思いますけど、こっちが。なんかね、これ、こんなこと言っちゃ悪いんですけど、維新の支持者っているの？本当に。
いや、見えないですね。
あれね、少ねえよ。なんか、本当に少ない。なんかね、不思議なぐらいにちょっと弱いねなんか
多分支持者同士で戦ったら負けるでしょう。
なんかわかんないけど、
わかんないけど、
ちゃんとちょっと戦力分析をちょっとしてみたいけどね、どれぐらい実態の、まあまあそういうことでございまして、ぜひね、まあ頭の中にちょっとだけ置いといていただければなと思います、というわけでございまして、さあエンディングテーマが流れてまいりました。来週はどうなんだろうな、まゆちゃんが戻ってくるのか、まあ、その収録だか生だか分かんないので、そこでちょっと何ともお約束できないんですけど、ぼちぼち動きがあるでしょうというところですね。そして、この番組の、まあ、そのアシスタントも、まあ、以前募集をしているわけでございまして、まあ、大阪もマンボウがとりあえず延長しないということだそうですので、これで
大手を行けるんですね。
大手を振って、行けますよ。店も開くでしょ
う。そうですね、よかったですね。
はい、まあ、木田上さんをお連れする店が1軒もすでに決まっておりますけどね、昨日私とい
い、ね、
私と春菜くんで伺いました、
はい、
上新庄の、はい、あるお店が、
ね、なんかいい店見つけたんですね。
まあまあ春菜くんとエッグさんが見つけたんですよ。で昨日私行きましょうって言われたんで行って、で途中から前島くんも合流して、なんか淡路島の美味しいものが、
淡路島、
はい、淡路島って玉ねぎがとても有名なんですけど、玉ねぎの丸焼きが抜群にうまくてですね、
良さげですね。
納豆菌を地面に、
はい、
その繁殖させてそこで育てた玉ねぎだそうでして、はい、例えば東京の伊勢丹とかその辺りでは一玉、500円を下らないそうでございます。
あ、高
っ。そういうのがお安く提供されて
る。ラジャサゾー美味しいですね。
かつぶしがかかってるだけなんだけど、ちょっと塩を振って食うだけでもう抜群にうまいね。たまげた
素材の味ですね。
本当たかが玉ねぎって思ってたけど、ちょっとされど
玉ねぎ、されど玉ねぎでしょ。
そうですね。あとまあその海の幸もね、なかなかいい、そんなお店がありまして、お店の名前は紹介していいという許可も得てるんですけど、まあ多分あのミッドナイトの方で先にやるだろうなと思って、今こっちではち
ょ
っ
とその方がいいですね、その方がいいと思います。
内緒にしておこうと思ってます。というわけでございまして、4月の頭は木上優子がやってくる予定ですので、どうぞお楽しみに。 QIC ケムールインサイダークラブ、そろそろ お別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
木上優子でした。
それではまた来週、来週は何かが起きます。ごきげんよう、さようなら。